疲れ様です。今日もちょっと2本撮りたくて、2026年4月11日ですね。先ほどちょっとガリレオの話もしましたけど、まあ、あのガリレオ見たくて入ったネットフリですけど、今はね、あのネットフリには古畑任三郎もあるということで、古畑任三郎は、まあ、ガリレオちゃんと見てるんですけど、古畑任三郎はちょっと作業しながら流し見してるみたいな感じなんですけどね。やっぱこの世で一番面白いドラマですよね、古畑任三郎。作業しながら見ようと思うけど古畑見ちゃう、古畑の方がメインになっちゃうみたいなくらい面白くて、いやもうそもそもとしてね、もう第2話がめちゃくちゃ面白い。第2話は、まあ第1話も面白いんですけど、第2話がもう最高すぎる。あの動く死体っていう町明が犯人の、あの歌舞伎役者の町明が犯人のやつね、これめっちゃくちゃ面白いですよね。もともと1話として作られてた脚本で、まあ、これを読んで、あの古畑役の田村正和さんがあの出演を承諾したっていうことで、おなじみのね、知られているあの話ですけどね。いやめちゃくちゃこれ、いやもうミステリーとしても白いっていうのもありますけど、まあ、何より町明さんがめちゃくちゃいいし、町明さんとね、古畑の対決がめちゃくちゃもう、まあこの古畑任三郎シリーズってその古畑と役者の対決でもあるじゃないですか。その人気役者と古畑任三郎、田村正和との戦いみたいなところありますけど、もうそれの一番最初のね、名勝負ですよね。もう本当にいい。古畑のね、ちょっとね、あの追い詰めていく感じもいやらしくてすごくいいですよね。あの犯行としては、まあ、ネタバレいきますけど、あの歌舞伎役者の左近次だっけ名前、あ全然違うや、中村右近だ、右近が犯人で、あれですよね、あのなんか衝動で殺してしまって、衝動っていうか、なんか金をなんかせびってたんですよね。脅して金をせびってて、あの鬼太郎さんね、あのシティボーイズの鬼太郎さんが被害者でね、鬼太郎さんを脅してたんだけど、鬼太郎さんがその私やっぱり警察に行くみたいなこと言って、なんか焦って殺しちゃったみたいな感じで、殺した後にその舞台の歌舞伎の舞台の上から落として事故に見せかけて殺してっていう話ですね。でそれが通してどうやってやったのかっていうね、そのアリバイ崩しじゃねえや、まあ、どうして今回犯人なのかっていうところを問い詰めていくって話で、まあ結果的にはあのすっぽんっていうあれですね、あの上に上がっていく、舞台の上に上がっていく装置があって、なんか上げ方は普通なんですけど、下ろし方はちょっと操作のボタンの押し方が特殊なんですよね。で下ろし方が分かんなかったから、ウコンはそのまま下ろさずに残してたから、ウコンしかいないだろうというね、あの結論に至って、そこで問い詰めていったっていう話でしたね。まあ、スタッフのみんなはその下ろし方が普通に分かってるけど、ウコンは乗るだけだから、乗ってあとは芝居するだけだから、その上げ方はなんかよく見せるけど、下げるところは見られないっていうね、だからその犯人だったっていうところがオチですけどね。まあ、いろんな方法でね、古畑が揺さぶりをかけるんですけどね。まあ、一番良かったのはあれですね、懐中電灯のやつですよね。古畑がウコンとおりに懐中電灯をね、あの懐中電灯が犯行現場にあって、あのがなくなったのかな、なくなったところで、それが見つかれば犯人がわかるんですよねみたいな感じが話をして、でウコンが焦って、あ部屋の中に懐中電灯があると思って、うまく格闘するんですよね、古畑と話しながら。でなんかウコンだけがね、後ろにあるの見つけて、古畑の後ろにあるの見つけて、格闘なんかなんとなくなんとかうまくね、懐中電灯を掴もうと思って、なんかお菓子がねばらまかれちゃったふりしてね、わごめんなさいごめんなさいって言って、なんかこう拾ってるふりして、懐中電灯を拾ってうまく棚のね、テーブルの棚の後ろのテーブルの棚に隠すっていうね、した話をしたところでね、古畑がね電話かかってきてね、その電話出てね、懐中電灯見つかりましたって言って、ああよかったよかったみたいなこと言ってね、その後のセリフがもう最高でね、あれここにあった私の懐中電灯なかったでしたっけって言って、はめてたんですよね。懐中電灯はほとんど最初なかったし、その犯人だけ、犯人をねちょっとね揺さぶるために懐中電灯を自分で持って行って、その慌てたら犯人だったっていうことが分かると思ってね、で見事にはまっちゃってね、私の懐中電灯どこでしたって言って、そのウコンがね、あのテーブルのね、机の引き出しを開けてね、その懐中電灯を渡して、ああ私のありがとうございましたって言って、古畑がそれだけ言って外出ていくシーンで、ね、 まあ、古畑は完全にね、ウコンが犯人だと分かってても遊んでる、揺さぶってる感じがねしてね、まあ、高校とかめちゃくちゃ面白かったですね。でそこの後のね、面白いのがね、あの松明さんの演技ってね、古畑出て行った後のね、あの野郎っていう演技、芝居のね、声の演技がすごくいいんですよね。あの野郎っていう、なんかちゃんと、ちゃんと言ってないじゃんか、もう絞り出すような声でね、かすれてるんですよね、この声が。本当に悔しい感じで、あの野郎みたいな感じで言ってる声が、もうめちゃくちゃここ好きで、何度も見てるけど、やっぱりめちゃくちゃそこが良くて、いやー、なんか、古畑神回を見るけど、やっぱ、第2話がもう本当にいいっすね。その後のね、第4話だっけ、鶴瓶さんの回とかめちゃくちゃ面白いんですけどね、結構俺男性犯人の回が結構好きなんですよね。なんでね、第4話もやっぱ面白いなと。ファックスの話ね、ファックスの話はあれですよね、あの開業してるっていうね、開業するのはなんかあの小説家ぐらいみたいな話をしてて、まあ、そんなことないだろうと思う。なんかなんだっけ、最後まるで丸開業した後に丸毛で終わる、始まるのが気持ち悪いから、それをなんか文字を詰めて丸をうまくちゃんとその文章内に埋めるのは小説家だけみたいな話でしたっけ。それもね、なんか俺もライターやって、あ、確かにそれ気持ち悪いから絶対直すわと思ってね。まあ俺はわかるけど、他の人はわかるのかな、文章を書かない人。あの三谷さんはそうだろうけど、なんか他の人はどうなんだろうと思いながら見てたりしましたけどね。てか4話のネタバレもしちゃった、すいません。まあそんな感じですわ。古畑も続き見ていきますわ。面白いんでね、また面白い回思い出したらまた話そうかと思います。じゃあお疲れ様です。